新平家物語連続講義第21回心得の巻マリ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は後に二代の妃と呼ばれることになる忠子が登場した場面をお送りしました。摂政藤原忠通は頼長の養女である忠子を近衛天皇の女御台に選定しようと画策します。忠通は頼長への交渉役として夕顔の三味藤原常宗を選びます。ちょうど侍従大納言成道の蹴鞠の会が催されていたその日、夕顔の三味は摂政藤原忠通に呼び出され、その旨の依頼を受けました。一方、そんなことが画策されているとも知らず、人々は蹴鞠の会に興じていました。それでは本文を見ていきます。来賓たちはまだ蹴鞠を興じ合っていた。主人の侍従の大納言成道が最後に秘儀を見せて人々に驚嘆の目を見張らせた。成道は奇怪な蹴鞠の名人で、かつて清水寺の舞台の欄干の上を鞠を蹴りながら渡ったことは有名な語り草となっている。また千日蹴鞠をする願を立てて、雨の日は大極殿の広床に、病の時は寝ながら鞠を足にあてがって蹴っていたとも言われ、とにかく一堂に徹しなければやまないとする強い意志のある風流師ではあった。ところがこの日、成道はやんやという称賛を浴びながら、やがてその後で、自分は56歳の今を最後として、もう今日限り鞠は蹴りませんと大勢の来賓や友に誓った。どうしてですと彼の恥子たちは驚きもしいぶかりただしたが、少し思うところがあってです。そのうちにお分かりになる日がありましょうとのみで、あとは主演になり成道の鞠別れ会のような形になった。それでも人々は酔うほどになお成道がどうして蹴鞠をやめるのか、その真実を聞きたかった。で、成道は笑いながら、こんなふうに心の一端をほのめかした。鞠の道に34年遊びました。初めの10年はただ面白さだけですぎ、次の10年は妙門や誇りのために熱情を注ぎました。それからの後10年は、鞠にも道があることを知り、面白さは苦しみに変じ、名誉欲は会議になり、技術も行き詰まってしまったのです。ところがこの頃になってようやく鞠と自分とが別物でなく、なんだか鞠も我が身も一つになってひょうひょうと遊ぶことができ始めました。するともう鞠という対象がなくても、いつでも鞠の心になって身を遊ばせる自由を覚え、なまなか蹴鞠の約束を持ったり衣装をつけたりするのがうるさくなってまいったのです。和歌の道、弓の道、還元の道、すべてに菩提に通じる境地があり、そこに達すれば仏への道もまた一つだと聞かされていましたが、母はこれは得難い奇縁に近づいたことぞと思い、せっかく苔の一心でやり通してきたこの道をさらに悲願へまで楽しみ続けたいと発信いたしたわけであります。構えて鞠をやめたわけではありません。鞠さながらに身をもって、いよいよ世を楽しみ長命でもありたいという凡夫の願いに他ならぬものであります。手中の10回だったので、聞く者は分かったような顔をしたり混ぜ返したりまた簡単したりして聞きざわめいてしまったが、後7年を経て方言の乱が勃発するや、途端に侍従の大納言成道はその日に剃髪して西行と同じ世界へ出家してしまった。さて、こんなわけで蹴鞠の名人である侍従大納言成道は後に出家し仏の道に入ることとなるわけです。成道は蹴鞠の名人として数々のエピソードを残した人ですが、古今著文集巻11には成道の前に蹴鞠の精霊が現れた話が残されています。そちらを引用してみます。顔人にて、手足身は猿にて、三四歳なる子ほどなる者三人、手図から書いて鞠のくくり目を抱きたる。浅ましと思いつつ、何者ぞ と荒く問えば、おんまりの将なりと答う。さあ、こんな風に成道の目の前に姿を現したけまりの精霊はこんなことを述べます。人の身には一日の中にいくらともなき思い、皆罪なり。そう、人の心には日々おのずと罪深い欲の心が生じるものです。ですが、マリを好ませたもう人は、庭に立たせたまいぬれば、マリのことより他におぼしめすことなければ、自然にごせの縁となり、くどく進みそうらえば、必ず好ませたもうべきなり。そう、マリのことばかり考えていれば、邪念が生じない。これが仏教的には徳となり、ひいては来世の幸福につながるというわけです。まさに、けまりの精霊に言われたまま、権力争いの嵐にも巻き込まれず、仏の道に入る成道ですが、それとは対照的に、権力争いの泥沼に飲み込まれていく人たちがいます。忠道から頼長への交渉役として選ばれた夕顔の三味藤原の常宗は、頼長に忠子を近衛天皇の女御代にする件について話しました。それでは再び本文を見ていきます。
忠子をな、女御代にとか。
案の定、頼長は鼻を鳴らしただけである。今日も投げな返事に聞こえる。ニヤニヤ笑って、いやともよかろうとも答えない。これはまずいかなと常宗は話を変えかけた。しかし変えた話題にも乗ってこない。常宗の顔つきを読み取るように黙り続ける。やはり主題の話に彼も心では粘っているに違いなかった。
そうだの、急か、急を要するのか、法性寺殿へのご返答は。
とも仰せられませぬが、法皇にもお心待ちで仰せられましょうし。
考えておこうよ。
放り出すように言ってから。
なぜまたかかる大事を、法性寺殿ご自身、頼長へ会うて直接話し合おうとはせぬじゃろうか。わしにはわからんよ、あの兄の腹臓は。
いえ、ご肉親としては一座の君にもご同様な思いでおられましょうか。何しろお忙しいのと、また摂政として公がましくご談合あるよりは、まず私のようなものをしてこちらのご存意を忌憚なく伺わせておいてからという含みのあるお考えと拝されますが。
含みか何か知らぬが、事態わしは兄のようなネチネチは嫌いなのだ。腹を割ってこうと申されれば、おうと即座にも答えるだろう。生地おことなど差し向けて腹探りなどは面白おもない。
さあ、そこです。竹を割ったようなご気分ですがすがと仰せられません。私はただ鼻の使い、お胸の通りを一座の君へお伝えいたしますれば。
うむ、言ってもよい、もうそうか。
頼長は幅の広い胸を押し出すように反り身になって、
直々ならでは遊戯でもないが、宇治の父君も目をかけておるおことなれば伝えさせてやる。
ありがたく受けたまわります。
わしの申すままを法性寺殿へ申し伝えろよ。寸言も歪めてはならぬぞ。
仰せまでもございません。してご内意は、いや、何ぞ条件でも。
さればよ、ただこう女御代に参らすは承知せぬでもない。しかし天皇ご成人の後には必ずただこうして受代立候させるという確約をしてほしい。
ごもっともの義と存じます。早速にも。
よいかの、ただの女御代にとどまるなればお断りする。行く末ただこう皇后にと固く約されるなれば応じよう。こういうのだ、明白に。
頼長は二度まで念を押した。さて、この後夕顔の三味藤原の常宗の使いは功を奏しました。頼長は忠子を近衛天皇の女御代にする件を承諾しました。忠道はこれを鳥羽法皇に申し上げると、鳥羽法皇も承諾します。これで無事にことは終わったように見えますが、実はこれは大きな嵐の前兆に過ぎないことでした。この後物語は思っても見ない方向へと展開していきますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。